町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちら。
これはカーボンニュートラルの巧妙化、三菱商事が価格破壊で3カ所すべての洋上風力発電の開発権を落札。
はい、去年のクリスマスイブ12月24日秋田県沖の2カ所と千葉県沖の1カ所、合わせて3つの海域で洋上風力発電所を開発する権利をかけた競争入札の結果が発表されました。結果は、三菱商事を確認、中部電力の子会社なども参加する企業グループが圧倒的な低価格を武器に3カ所すべてを総取りでした。日本では再生可能エネルギー由来の発電コストが欧米の数倍の高い水準で高止まりしていて、それがカーボンニュートラルの大きな足かせと懸念されていたので、今回の三菱商事の価格破壊は昨今まれに見る朗報だと僕は考えています。
カーボンニュートラルの観点からはもちろん、消費者にとっては電気料金が下がるのはありがたいことです。
その通りですよね。ところがここへ来て2位にすら入らなかった企業グループを中心に入札価格が高止まりするように、入札方式そのものを見直すべきだといったロビーイングが展開されていると言います。万が一にも解約されちゃうと、せっかくの巧妙が消えてしまい、我々消費者も一般の企業も高いコスト負担を強いられ続けることになりかねません。そんな事態が起きることないように、この入札劇で一体何があったのか、なぜ三菱商事だけがこんな価格破壊に挑むことができたのか、そういったポイントも含めて今日は深掘りしてみたいと思います。
それではお知らせの後、じっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深掘り3兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り3兄弟ぜひお聞きください。
今日の深掘り、
まずは今回の洋上風力発電所の入札の仕組みや意味を教えてください。
はい、政府は2050年のカーボンニュートラル実現に向けたグリーン成長戦略の中で洋上風力発電を主力の一つに位置づけています。目標としては2030年までに原子力発電所10基分の出力に相当する1000万キロワット、40年までに最大4500万キロワットの発電基地を作るとしてるんです。そして今回の入札は2018年に制定された再エネ海域利用法に基づいて実施されたもので、対象の3つの海域は風の強さや方向などの自然の条件に恵まれ、かつ、漁業や海運業といった既存の経済主体の、既存の利用の障害にならず、また送電用の系統接続が確保できるところにあって、洋上風力の発電事業用区域として適当だと指定されました。はい、で今回行われたのは最大30年間その場所を占有する許可を得るための公募で、長期的安定的効率的な事業実施の観点からも最も優れた事業者として三菱商事が3地域全てで選定されたわけです。ちなみに3カ所合計の出力はおよそ170万キロワット、中くらいの原発2基分ほどの 規模なんです。
原発2基分はかなり大きな規模ですね。で、圧勝といいますが、どれぐらい入札価格に差があったんでしょうか。
はい、ある地域で惜しくも2番札で敗れた電力会社の役員に取材したところ、1キロワットアワーの価格で5円以上も差がついた。乾杯です。三菱商事のスキーム分析が、今の我々の最優先課題ですと話していました。まあ、1キロワットあたりのその供給価格に触れておくと、三菱商事は秋田県の能代市、三種町および男鹿市の沖が 13.26円、秋田県由利本荘市沖が 11.99円、そして千葉県銚子沖が 16.49円でした。他社も含めた平均入札価格は19円から20円ぐらいだったので、どの海域でも2番札の企業グループに1キロワットアワーあたり5円以上の大差をつけたことが裏付けられています。
まさに圧勝だったわけですね。で、ライバル各社の反応はいかがでしょうか。
2つのパターンに分けられると思います。一つは東京電力や九州電力、東北電力、ジェラ、ジェパワー、電源開発など伝統的な電力会社を軸とする企業グループ、これらの会社は三菱商事の安さの秘密を何とかして探り出そうというスタンスのようですね。というのは、洋上風力発電の開発権の入札はこれからが本番なんです。次は今年6月に大きな入札が予定されていますが、その入札に向けて三菱商事のノウハウを取り込むために、三菱商事と組みたいと水面下でラブコールを送っているところもなんと2つぐらいあるみたいですよ。
そうですか。
まあ、かかったコストは全部料金に転嫁して回収していいという総括原価主義で長い間甘やかされてきたのが日本の電力会社ですから、想像もできないようなノウハウを三菱商事が持っていると疑心暗鬼になっているのかもしれませんね。
ではもう一つのパターンはどういうものですか。
はい、これは再エネベンチャーに多いパターンなんですけど、一言でくくるとすれば、三菱商事の需要計画は実現性が乏しいということを声高に言って、終わった入札をやり直すべきだとか、価格への評価が全体に占める配分が大きすぎるから入札のやり方を見直そうといった主張がメインと見てよいと思います。経営陣幹部がですね、永田町の政治家や霞が関の官僚の間を走り回っているという話も僕の耳に入ってきます。まるで政商、政治の政に商売の商ですが、政商みたいですよね。
ではそういった方々たちの主張というのをもう少し具体的に教えていただけますか。
はい、目立つのは、三菱商事は国内で自社がメインで実施している洋上風力発電所がまだないとか、甘いリスク前提は円滑な事業遂行に支障が出る可能性が大きいという言い方で、三菱商事の国内での実績の乏しさへの批判が目立つ気がします。
その批判というのは適切なんでしょうか。
いや、的外れじゃないかと僕は思います。先ほど大型の洋上風力の大型入札は今回が初めてだと言いましたが、言い換えれば洋上風力を本格的にやっているところはほとんどないわけです。ですから三菱商事より経験豊富な企業が存在する道理もありませんよね。むしろこうした主張する人が見て見ぬふりをしているのが三菱商事のヨーロッパでの実績です。従業員3000人を抱え、オランダに本社を置くエネコという電力会社があります。再生エネルギーの会社で、2007年から他社に先駆けて再エネの開発に着手し、すでに消費者向けの電力供給は 100% グリーン電力を確立してます。で、再エネ発電だけではなく、電力ガスの小売りや蓄電事業、水素事業も手掛け、企業の CSR 評価サービスの調査ではなんとトップのプラチナ賞も受賞しています。で、しかも昨今の洋上風力市場、オランダやドイツで、事業を営み、補助金のない前提で事業を営み、ぬるま湯のようなフィット、固定価格買取制度付けの日本とは対照的な厳しい経営環境で戦い抜いている会社なんです。で、この会社、三菱商事は一昨年3月中部電力と組み、合計およそ5000億を投じて子会社化しました。買収して子会社化しました。で、リターンの回収に厳しいヨーロッパの投資家や金融機関からどうやって資金を調達し、洋上風力発電所の建設や運転に実際にいくらかけて、ユーザーにどんな条件で電気を売るか、エネコの経験を持つ三菱商事はコスト、売上、利益率、キャッシュフローなど、貴重な情報、 ノウハウ、企業秘密を全て吸い上げているわけで、うん、それらが今回の入札に生きたはずなんですね。
エネコ参加に入れたことでもすでに成果が出ているんですね。
はい、このエネコが去年2月に挙げた大金星がアメリカのアマゾン.comのヨーロッパ拠点に再生可能エネルギー 100% の電力を供給する長期契約を勝ち取ったことでした。そしてこの案件が7ヶ月後の去年の9月、三菱商事がアマゾン.comのために日本国内で太陽光由来の再エネ電力の調達網を作るビジネスの布石にもなりました。さらに三菱商事はこれとは別に、通信大手の NTT とも広範な、提携供給契約を築いています。
先ほど入札方式を見直して入札価格に下限を設けろですとか、全体の評価の中で価格の占める部分を引き下げろという要求もあると町田さんおっしゃってましたよね。
はい、言いました。
こうした要求はどう評価すべきなんでしょうか。
まあ、政商による政商のための政商の入札作りの議論ですよね。まあ、要するに電気の値段を高止まりさせることになる、そういう悪あがきで、明らかに、電気のユーザー、つまりその我々消費者とか一般の企業のためにならない議論ですから、まともに聞く必要はないと思います。
そうなんですね。
毎週金曜日の夜11時からの兄弟番組でもおなじみの日本経済研究センターの政策研究室長小林達夫さんにも今回の入札結果について感想を聞きましたが、小林さんは三菱商事の対応を高く評価すると前置きした上で、風力の本格普及という観点から見ると政商や落札できなかった企業だけでなく三菱商事にもなお課題があると話していました。つまりカーボンニュートラルを実現させるためにはもっと引き下げる必要があると小林さんは言うんですね。はい、実際のところ洋上風力発電の国際的な平均価格はすでに1キロワットアワーあたり8円から9円に下がっています。それに比べると安いとはいえ三菱商事が落札した価格は1キロワットアワーあたり11.99 円から 16.49 円とまだ高いっていう指摘なんですね。
どうして海外とそれほど大きな差がついてしまったんですか。
洋上風力発電は難しいっていう先入観にとらわれて、この20年ほどの間海外では猛烈なチャレンジが始まっていたのに知らん顔を決め込んでたことが日本の失敗だと思います。はい、例えば2010年代に北欧諸国では洋上風力発電が急成長したし、イギリスも世界最大の洋上風力大国になりました。発電コストは1キロワットあたり10円以下が当たり前になり、イギリスあたりを先頭に洋上風力は原子力発電より安いっていうのが常識になってたんですね。反面日本では北海に比べて日本近海は浅瀬に洋上風力発電に適した地域がないとか、火力や原子力の方がコストが安いとか、やらない理由ばかりを探す期間が長く続きました。ばらまきもいけなかった。福島第一原子力発電所事故をきっかけに一足飛びに風車を海底に固定しない浮体式フロート型の洋上風力発電に無駄な補助金を湯水のようにつけて失敗を重ね、ますます自信を失ったという面もありました。さらに言えばフィットですよね。この制度の国民負担は年間3兆円近くにもなってますが、再エネベンチャーのコスト削減努力を阻み、事業者側から、洋上風力なんか増やされては困るというムードまで生んじゃってました。
海外は違ったんですか。
一つ違ったのはヨーロッパでは早くから政府が適した地域を選定するセントラル方式が普及してました。一方日本では事業化を計画している企業が自ら強い漁業権と折り合いをつけないと事業化が始まらず、利害調整が難しかったというような面もあります。で、近年風力発電に猛烈に力を入れているのが中国とアメリカで、まあヨーロッパも含めて日本は大きく水を開けられちゃってます。ただ三菱商事は今回僕の取材に対して、カーボンニュートラル、エネルギー安全保障、経済成長という3つの課題を同時に実現して、弾力性のある社会づくりに貢献していくことが三菱商事の使命だと、熱意を語っていました。で、僕はそれを聞いてぜひ日本立て直しの先兵になってほしいなと感じた次第です。
以上今日の深掘りでした。さて今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは、環境ビジネスの夜明けは企業のチャンスと題しまして、日本経済研究センターの特任研究員、東京大学客員教授なども務めている小林光さんを迎えてお送りします。それでは
さよなら。